ディーズインフォメーションのお時間がやってまいりました。ディーズインフォメーションはスポーツ振興くじ助成金を受けて放送されています。
番組をお聞きの皆様、カメラマンの浦です。
リスナーの皆様こんばんは。はじめまして、ダンスナビゲーター MC の高坂です。
よろしくお願いします。
高坂さん、
はい、あ、声聞いたことあるという方何人くらいいらっしゃるでしょうか。浦カメラマンのご紹介でスタッフのオープニングシーンからちゃっかりと登場させていただきました。勝先生、ゲストプロの皆様、今夜はどうぞよろしくお願いいたします。
もうなんか声が綺麗すぎて、ね、すごいですね。やっぱプロフェッショナルなんで。
いや、なんかどのくらい仕切って
るか。あ、どうぞ。
いいえ、いいえ、
ぜひ、日頃の、まあ、生活というか、あのお仕事関係ぜひご紹介いただけますか。
そうですね、いや本当にダンスの司会、まあ、日頃お仕事させていただいている中で、私がちょっと気をつけてるなっていうポイントがありまして、
はい、
まあ、一生懸命になりすぎないこと。
お、
はい、まあ、自分が主軸ではないので、俯瞰する視点を持ってアンテナを多くすることで全体が見えてくるように感じてます。
はい、
はい、
まあ、結構ダンスイベントというかダンスパーティーとかの司会が多いっていうことですかね。
そうですね、はい、はい、そうなります。
どうですか、こう今のダンス界を見て、ま、何年ぐらいやられてますか。
そうですね、15年ぐらいになりますでしょうか。
その15年にわたるこう業界の変化みたいなものっていうのは何か感じるものはありますか。
業界の変化、そうですね、いや、今おっしゃっていただいたようにダンスだけではなくて、まあ、普段は実はウェディングとか企業イベントの進行役などやりながら少し欲張って仕事の幅を広げているのですが、
はい、
ダンスの他皆様とのつながりの中からお声をかけていただくことが多く、その中で言うとやはりダンスのこう変換っていうものはなんか自分なりに感じます。
あ、
はい、今回特に2月は、こちらのテーマがアメリカンスムースというふうに伺っておりまして、はい、とても興味深く、まあ、自由にこう解きほぐされるような形で、ちょっとステップなどの概念も違うというところで、これから今日聞かせていただくの2月の月間とても楽しみにしております。
もうなんか心地いいですよね、
う
ん、
そうですね、
耳からの声が心地よくて、あ、高坂さんやっぱいいわと思いますね、はい、
でも最後ちょっと残りの尺短いんですけれども、社交ダンス の司会をされるようになったきっかけみたいなものっていうの。
はい、母がダンスをやっておりましたので、
はい、
それで学生時代から、教室に通って、まあ、ダンスの、その、ま、素人、
はい、
別に学連とかではなかったので厳しさもわからないままに華やかさに惹かれ、そして自分で踊るというよりは喋ることの方に得意な方にこう広げていったと、そんな感じのいきさつがございました。
ディーズインフォメーション、この番組はダンサーによるトークのほか、各地のダンススポーツの競技会情報や健康の情報、新商品情報、ダンス教室の紹介を軸にしたダンススポーツ総合情報番組です。
たくさんいらっしゃい。い
や、高坂さんは結構年間いくつもこう社交ダンスのイベントでナレーションをされてるっていう。
そうですね、
はい、
やはり、ま、先生も皆さんそうだと思うんですが、12月などはかなり重なりますので、そうですね、もっと体がいくつもあれば、
はい、
皆さんのところに行ってやはりこうつないでいくという役割があるので、そこをダンスを引き立てつつ、ま、間が空いてしまうとか、それからそうですね、動きをこうどちらかというと目立たないように出入りの時にそこをこう、まあ、肌感なんですけれども、どちらかというと具体的にするというよりはモザイクをかけるような抽象度を上げていくような、
はい
はい、他のイベントでもそうなんですが、どちらかというと解像度を下げる もしかしたらそういう役割を担ってるのかなって最近司会の仕事しながら
それはちょっと初めて聞きました ね。
いいですか、
はい、
あの小坂さんに紹介されてデモンストレーション入るフロアに入ります、
はい、
踊った後にコメント言ってもらえるんですよ。今日はなんて言ってくれるんだろうなと、
はいは
い、いつもそれを思いながらダンス踊ったり
してます。そういうファンの方もいらっしゃる
いえいえもうさすが裏カメラマンの、ね、ご紹介で今日もというところで皆さんの連携というか素晴らしい番組だなというふうに思って、はい、おります、はい、
いやでも、まあ、逆に言えば、イベントでちょっとこう難しかったなっていうご経験とかっていうのはいかがですか？
そうですね、あの今おっしゃっていただいたように場をつないでいくのはいいんですがあまり喋りすぎると逆に良くない。 お時間もしてきたり、
はい、
だいたい今最近は登場曲とチェイサーなどが入っているので、
はい、
そこをうまくこう上手に拾いながらだいたい15秒ぐらいの中で、ま、あのその動きを目立たせないように喋ってるので、うん、なのであまりこう何を喋ってるというよりは心地よくなんとなく BGM 代わりで、まあ、十分な役割なのかなというふうに、
たまによくイベントとかで時間が押しちゃって先生がまだ着替えが追いついてなくて、うん、ちょっとつないでっていう時に喋ったりするのってすごい難しいじゃないですか、
はい
はい、
なんかポイントはありますか、ね、
何か関連性のあることにフックをつけることでしょうか、
はい、
例えば、まあ、お教室の紹介だったりあの前回、まあ、2部だったら1部とかそれから昨年のことなど分かっていれば何かあの、前回こうでしたねとか次に出てくる方がこう自然に、うん、観客の方が感じられる、まあ、それが多分一番いいことだと思うのでそこを意識しております。
ディーズインフォメーション
番組をお聞きの皆様、久保田豊です。
大野清美です。
よろしくお願いします。
ではもう今月はですねたっぷりアメリカンスムース特集ということでもう数々のスペシャルなゲストを久保田先生が集めてくださってで収録をするということですね、
はい、
ぜひあのトークテーマもですね、まあ、本日あのテーマいただいておりましてアメリカンスムースの魅力と進化ということですね。もういかがですか、もう日本を代表するダンサーとして。
ああそうですね、アメリカンスムースやり始めて私もう、5年6年ぐらいですか、
ね、はい、
はい、なりましたのでまだまだ学ぶことはいっぱいありますけれども、そうですね。アメリカンスムース、そもそも最初は私は、YouTube で、ブラックプールの YouTube で、初めて、見まして、そちらの方で衝撃を受けてやり始めたような形になります。
はい。
はい。で、アメリカンスムースのちょっと、ご説明させていただきますと。
お願いいたします。
もともとは、アメリカンスムース20世紀初頭ぐらいに始まりまして、ワルツ種目がワルツ、タンゴ、フォックスロット、ベニーズワルツ、この4種目から、構成されてます。特徴として、普段皆様踊られているそのボールルームとかラテンとかっていうのはインターナショナルスタイルといいまして、もともとヨーロッパで、流行ったダンスなんですけれども、アメリカンスムースに至ってはそのインターナショナルスタイルと相反しましてアメリカンスタイルという新しいカテゴリーになります。でそちらの方で、そのインターナショナルからいいものを取り入れてアメリカのダンスと少し融合して新しくできたのがアメリカンスムースということです。
なんか新しいというふうに伺ったんですけれども20世紀初頭からというのは結構まあ歴史としては長いのかな。またこれでも若いですか。
私としては若い気がしてますね。そもそも社交ダンスボールルーム自体が、おそらく18世紀とか、
はい、
もっとも前って言われてますけども、そのぐらいの歴史があるので、それに比べたらまだ新しい。
まだまだ新しい。
新しいと思います。
大野さんはいかがですか？こう、アメリカンスムースの魅力みたいなものっていうのは。
ああ、そうですね。私リフトが大好きで、
はい、
そのリフトに似たようなその先生とのコネクションとか そういうのがちょっと一歩間違えば飛んでいくような
飛んでいく、
はい、そこのスリル味わったりとか、あとやっぱり、まあ、社交ダンスもやってますけど、それにないそのなんて言ったらいいか分かんないんですけど、自由さとあとすっごいの伸び
伸び
伸びがあるんですよ。で、私ちょっと仕事がちょっとかなりきつい仕事やってるんで、
はい、
体がガッチガチになって、でスタジオに入って、でアメリカンスムースをやると体が全部ほぐれるという。
おー、
う
ん、いいですね。まあもうね、習われてる方がおっしゃるからもう間違いないということですね。ぜひですね、まあ、今月はですね、まだまだたくさんアメリカンスムースの魅力についてトークいただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ディーズインフォメーション。
アメリカンスムース特集ということですね。先陣を切ってお二人に登場していただいたわけなんですけれども、業界にどうやら新しい風が吹き始めたということですね。ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、アメリカンスムース、そもそも日本で最初に行われましたのが、2020年のアジアンオープンということで、はい、そちらの方で、初めて、コンペとして、行われました。その前、以前に関しましては、ブラックプールだったりとか、そのような大きい試合でもアメリカンスムース行われておりました。で、その後、ちょっとパンデミックが行う、なってしまったので、試合とは行われなかったんですが、社交ダンス経験者の、一部の根強いファンからの声がありまして、
はい、
なんと、今年から新たに新カテゴリーとして、プラモコンペで、アメリカンスムースが導入された
すごいです、ね、ということです。これ結構なんか裏で工作をされてたんですか？そんなことはない。
そうですね。
工作員、は
い、いや、やっぱりプロアマでアメリカンスムースがなかなか出れない。
そうですね。
で、出れるとしても、はい、デモしかなくて、
はい、
まあ一部のところではやってるところもあるんですけど、なかなかそのいろんな諸事情がございまして
諸事情が、
はい、出れなくて、で、ある先生に出たい、私プロアマやりたいってお願いしたところ、は
い、
まあ、こういう結果で、
これいけるんですね、
新カテゴリーを作ってもらえることになったんですね。
はい、
で、あとアジアオープンもちょっと今回は間に合わないんですけど、
はい、
次の時にプロのみのアジアオープン、はい、アメリカンスムースをやってもらえるように今動いてます。
本人なんです、これ。
本人じゃない
。すごい、まあこういったこうロビー活動もこう含めてですね、まあその熱が多分運営側に伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、手応えはいかがですか？
手応えは、今年から少しずつ手応えは感じております。そうですね、その2月にもプロアマでも行われますし、4月のアマプロでも行われる予定でありますので、着実に皆様の方にご披露する機会は増えていきますので、もし今、お聞きのリスナーの皆様にがもし見る機会があれば、ぜひアメリカンスムースご覧になってみてください。
いや、僕これ
あともう一個あるんです、はい、5月もあります。
5月も、
うん、はい、これはミックスコンペじゃなくてエキシビジョンとして、
はい、
まず第1回目アメリカンスムースを入れてもらうように頼みました。
頼んだ直談。すごい活動してますよね、プロ以上の働きを。
やっぱどうしてもそのアメリカンスムースを広めたい、今年はアメリカンスムースが広まる、もう予想
断言、断言できる、
覚悟、
はい、覚悟。腹くくってますよ、
はい、
はい、もうぜひですね、もう絶対こう見たら魅力が伝わる、ダンスだと思いますので、ぜひ皆さん、YouTube とかでもいっぱい見られると思いますので、見てみてください。
ディーズインフォメーション。
まあ、なかなかアメリカンスムースっていうと聞き慣れない方もね、いらっしゃると思いますので、ぜひその練習方法と、ご説明お願いいたします。
はい。 アメリカンスムース、私自身がアメリカに何回か、行って、アメリカの方でもすごく、アマプロで、先生と、セルさんが踊ってるのを見てきて感じたことをちょっと皆さんにお伝えしようと思います。はい、そうですね、先生に関してなんですけど、技量の方はもちろんなんですけれども、やはりもともとすごく、社交ダンスに使わない筋肉も結構使ったりするので、インナーマッスルのフィジカルトレーニングだったりとか、あと、まあ、食べ物を気をつけてるとか、そういうことも含めてもちろんそうなんですが、あとは何より先生に関しては、振り付けに関して、やはり生徒さんに合った、レベルに合った振り付けを皆さん心がけているように感じてます。初心者の方だったらもちろん初心者の方のルーティンを作りますし、まあ、ベテランの方だったらちょっとこう難しいステップも入れたりしますね。
こうルーティンの作り方みたいなものはこう一般的なこうインターナショナルスタイルと何かちょっとこう違う点とかっていうのはあるんでしょうか？
基本的にはインターナショナルスタイルと似ていますし、アメリカンスムース自体は基本的に自由なルーティンがになりますので、
はい、
まあ、言ってしまえば自分で作ってしまっても問題がないということです。
でも逆に言えばこうルーティンを制作する側にとってはこう想像力とか、
そうですね、
結構いる感じですか？
そうなります。
でもそれをこう受けてみていかがですか？
そうですね、やっぱ曲に合わせて踊るっていうのがそのデモにないまた楽しさがすごくあって、なんか曲をすごく感じてそれを表現する楽しさがすごくアメリカンスムースにはあると思います。
久保田先生は結構こうインターナショナルスタイルもまあ長く踊られてきて、で、アメリカンスムースとインターナショナルスタイルこう踊った時にどうこう心境って何か違いますか？
心境は
どれなみたいなこう、まあ、今はね日本を代表するアメリカンスムースのダンサーとして活躍されてると思うんですけれども、このメンタル的には
すごく心がけていることが一つありまして、
はい、
スタンダードを踊っている時っていうのはお互いがすごくこうコンタクトした状態で踊ってますので、相手をすごく気遣いながら踊ってますけれども、スムースに関してましては、外に発散していることがすごく多いので、そのオーディエンスに対してもちゃんとアプローチしますし、
はい、
パートナーに関してもちゃんとアプローチしていくという両方意識して。
もうぶっちゃけどっちが楽しいですか？
私はスムースがもうめちゃくちゃ楽しいです。
ありがとうございます。ではですね、また引き続き魅力についてトークいただきますのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ビーズインフォメーション。
初めてやってみるっていう、生徒さんはもしくはそのチャレンジしてみようという先生、なかなかルーティンにこう苦戦されるんじゃないかということですね。なんか特別なこう講習があるというふうに伺っておりますが、はい、
そうですね、アメリカンスムースの、講習というか、私自身はアメリカでたくさん学んできまして、基本的なルーティンはもちろんあるんですけれども、私が定期的にやっておりますワークショップ等でも競技用ルーティンを皆様にお教えすることも可能です。それと同時に、私が個人的に運営してますオンラインサロン、
はい、
そちらの方でも、競技用ルーティンの方も公開しておりますので、
これだったらもう全国で見れますよね。
はい、どこでも、アクセスすれば学ぶことができますので。
それどうやって、見ればいいんでしょうか？
私のホームページ AS ダンス東京と検索していただきまして、そちらの方から、アクセスしていただければ、ご覧になることは可能です。
ありがとうございます。大野さんはなんかこうアメリカンスムースをすると体が伸びてほぐれていいっていう風にお話いただいたんですけども、はい、なんかお気に入りのステップとかってありますか？
お気に入りのステップ、
名前があるかは、
名前がない、はい、ない、
いや一応
ある
あるんだけど聞いてないです。
聞いてない。
要はスタンダードのスタンディングスピンってありますよね、
はい、
そちらの方を少しホールドを変えて踊ってるのが小野さんの、まあ、お箱ということで、
もうそれも先生も認める、
はい、
やっぱ違いますか？
違いますね。で、やっぱり社交ダンスよりもはこうやんなきゃいけないとかそういう型があんまりないから、それがなんかこう自由ですごく伸び伸びと踊れる、
はい、
うん、ところが全然違う。
結構社交ダンスでもこう、まあ、決まりが多くて嫌になっちゃったって方も中にはねいらっしゃるので、そういう方々はこう突破口に、ね、はい、なり得るということで、
ぜひぜひ
そういう方向けに、はい、アメリカスムースがございますので、はい、
自由なこう表現と、はい、自由なテクニックですね。
そうです。
でもう僕さっきから気になってしょうがないこう大阪に行かれたっていう
そうですね、年始
伺ってますが、
年始に、はい、私大阪の生徒さんをの方からちょっとアプローチしていただきまして、はい、そちらの方で、プロの先生やもちろん初心者の方も含めて2日間かけて、教えていきました。
はい、
はい、皆様すごくアメリカンスムース社交ダンス経験者ばかりでしたけれども、やはりその経験がある上でやっぱスムースも習うのもすごく早かったですし、皆さんぜひ先ほどちょっともう社交ダンスだとちょっともう少しやりたいなって広げていきたいなって方はぜひね、アメリカンスムース経験のある先生にぜひ体験レッスンの方行ってみてください。